こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけどね、はい、今日は白石さんの方がちょっといろいろと活動中に、まるでこうリスナーの方からのご質問のような話を聞いたということで、はい、ちょっとその件についてね、やっていきたいななんて思ってるんですけど、
はい、はい、これ質問を受けてですね、自分の伝える力が不足しているっていうことを反省させられたので、ここで補足をさせていただきたい。
ここで補足を
という意味なんですけどね、
リスナーの方でもあるんですけど、最近は仕事上でもちょっとリアルでお会いすることがあるんですね。
はい、はい、社会保険労務士の先生でして、ちょっと名前までは許可を取ってないんで、このあたりにさせてもらいますけど、
はいはいはい、
あるイベントとかで最近は一緒させていただいて、で、懇親会の場でも一緒で、で、帰り道も一緒で、みたいな感じで。
うん、うん、よく話ですね。
そうです、そうです。ポッドキャストも聞いていただいてるんですよね、この先生からずっと、ありがたい存在で。で、どうしてもね、ここでちょっと、シュルさんに、なんていうか、晴らしておきたい問題があって、質問させてくださいって言って、あ、なんだろうと思って、たら、その自分のクライアント、社会保険労務士さんですから、顧問先さんいらっしゃって、そこで有機体人事をお話をする際に、どうしてもその財務教育とか財務との連動とかいう話が出てくるというふうな話をずっとしてきてるじゃないですか、
はいはいはい、
でそうすると財務内容の解放というところに当然当たっていくと。
なるほど。
そうすると自分のクライアントに導入の、おすすめというかをする場合に、クライアント
の反応、そんな感じなんですか。その時点でなんか非常に、
そこまでね、そう考えていただいていると思うんですよね。で、そのクライアントを想像したときに、いやいや、その財務解放なんてできるわけないじゃないですかって言うと思うんですよっていう、この辺どうなんですかっていうご質問なんですよね。
すっごい有機体あるあるの質問ですね、これ。
うん、そうです。なので、この辺は、さらっとしか僕伝えてきてないなと思って、
はいはいはい、
で、ぼやかしたいところとかあるじゃないですか、普通ってね、その先生も、そのクライアントの立場に立って言うんですけど、
は
あ
は
あ、それは先生そうですよと、ぼやかすべきところはぼやかさないとダメですよって、すぐ返したんですけど、
うんうん、
そしたら、急反転して、それでいいんですよねってなったという
。全開放しなきゃいけないと思ってたっていうことですか。
そうそうそう。資産表をね、例えば PL であれば、上の役員報酬から給与から法定福利払い、それから接待交際費とか、全部そのまま、なんていうか、資産表を全員に配って、みたいな感じを多分イメージされてたと思うんですけど、
うんうんうん。うん、
で、もちろん、それは場合によっては、そういう段階になればそうあっても、あってもっていうか、あるべきだとも思ってますし、いいんですけども、段階を踏まないとダメですというのをこれまでもお伝えしてきたつもりなんですけど、
うん、
ここでもう一回補足をしておきますと、段階踏まないとダメですと。例えば、役員報酬の解放をする場合とかの注意点は、役員報酬これだけもらってますと。すると、受け手の社員さんはどういう受け止め方をすると、俺らの何倍、運倍の給料をもらってる？で、これで豪遊してるわけ？っていう受け止め方を当然しますよね。何の説明もなければ。
今期利益がどうこうつってね、チラッと見て、年収5000万。
うん。
ちょっと待てよって話にね、そうそう、よくなる話ですよね、
うん。一生懸命頑張ってるのに、この人に吸い取られているわけ？っていう解釈を当然しますよね。
言われてみれば、いい車何台かな。見回してんなとね、いろいろ繋がってきますよね、
うん。で、そんな風なこと、無防備でやっちゃうと、そういうね、思い込みを作ってしまうと、この思い込みを取り剥がすのは大変ですから、で、これは思い込ませた経営陣側の問題であって、
うんうん、
で、そもそも役員報酬というのは、どういう扱い方で、経営者は考えておるのかっていうところから共有しないといけないわけですよね。で、当然ですけど、もう誰に聞いてもほぼそうって言いますけど、役員報酬っていうのは一旦取りますけど、全部そのまま、飲み屋街に使ってゼロにするっていうわけな社長さんはいらっしゃらないはずですけども。
はずですけどね。
うん、まあね、ほとんどっていうか、もうほぼ 100% の社長さんがそのまま取って、そのまま生活に回すわけではなくて、ちゃんと貯金に回して、母外の、資産として取っておくわけですね。まあ、法人化すると、まあ、母外資産化。で、もし、まあ、資金繰りが良くなくなった場合とか、万が一の場合に、金融機関に頼らずに補填する方法として、母外に逃がしておくと。それが役員報酬の一つの大きな役割っていうことは、これは、 社長に言えば当然そうだよっていうことなんですけど、これはちゃんと説明しないと社員には絶対わからないことなので、そういうふうに説明をして、ちゃんと理解を得てから解放する。それから、接待交際費ですよね。これも、飲むために使ってるんでしょと。行きたいがために行ってるんでしょっていう。うん、それは、そういうところもない、ことはないですけども、うん、っていうことも言わないといけないかもしれませんけど、投資のために行くわけですから、お客様と良好な関係を作るためにね、これも大事な戦略的経費ですよという内容を共有してから解放しないと、これもまた変な思い込みを持たせてしまうという。
誤解とか、その認識のズレが起きやすいところを今ちょっと事例としておっしゃってくださってるわけですよね。
そうです、そうです。だからですね、これは科目上の説明をしましたけど、
はい、
なんとか、一科目一科目を個別に説明する必要もなくて、例えばですけど、私がスタッフさんによく財務解放をするときの第一歩目ですけども、PL の構造から知ってもらうわけですよね。うん、売上があって、変動費、原価があって、これを除いたものを限界利益、または粗利益と呼びますという難しい感じですけど、ここだけは押さえてください。みたいな感じで。
ああ、そういうところから入るんですね。
そうそう。だって、売上イコール利益と割と思ってるんですもんね。
さすがになくないですか？そうですか？
いやいや、本当に。
お
う。うん。で、売上があって、原価があって、皆さんの人件費があって、あと、この事務所の維持費があって、で、残る利益はこのぐらいなんですと。たった売上に対しての数パーセントとか、現実を見ればそういうところなんですっていうところから説明をしていって、なるほど、そういうふうな構造になってるんだっていうのを理解いただくというような手はずを踏んでいって、最後その行き着く先はその資産表の共有っていうところまでなんでしょうけども、そういう丁寧な。そうか。
資産表の、ちゃんと本当に全ての共有をするまでの長い道のりの話を今、まず一歩目の話をしてくださった
んですね。そうですね。すみませんね。わかりにくい話です。なるほど。これもあれも伝えとかなっていうことから。
いやいや、確かに重要ですね。
支離滅裂になったかもしれませんけど、そういう形で、なんていうか、食べたことも噛んだこともないね、会社の財務内容っていうところを理解いただくまでには、やっぱり相当な創意工夫と、準備段取りと相手の立場が今どういう思いなんだろうっていうところを踏まえて、丁寧にやっていくべきというところをもう今一度補足をしたかったというところでございます。
いやでもこれ聞いててすごく感じましたけども、ちゃんと説明すればいいっていう話でもないですよね。説明しきったとて、先ほどの役員報酬しかり、交際費しかり、やっぱりどんなに説明してもいやいやいやと思われる可能性も当然あるものだし。
そうですね。
内心社長としてもうまく説明はしてるけど、今ちょっと無理があるなっていう思いもある人もいるでしょうし。そういうところが。
そういう時は、私のような、修行の立場、顧問の税理士の先生でもいいですし、というような、セットで中立的な立場の方も交えてご説明いただくと、どうしても社長が説明すると、なんか細工してんじゃないかなとか、またこれいらぬ思いを抱かしてしまう場合もあるので、なんかここで会計事務所をね、ちゃんと使うとか、社労士の先生使うとか、言ったことも、頭の中に入れておいていただければいいかなと思います。
白石さんのね、お客様、顧客だったりする方は、そういうことがなさそうだなと思いつつなんですけど、実際にじゃあ説明していこうと思った時に、白石さんから逆に言うとプロでとして見るとですよ、これはちょっとあんまり解放するとまずいだろうなと思いつつも、社長はすごい悠々と大丈夫だっていう論理を話して、いや、やばいだろうみたいなことが、第三者だからこそすごく見える立場でもあったりすることもありそうじゃないですか。そういう時は、ケースバイケースなら当然だと思うんですけど、正しいことをそのまま言ったところで、社長そんなこと言ったらダメですよ、とも言えば、どうなんですか、その辺。
その実態どうなってますかっていう
質問ですよね。実態ですし、事実、やっぱ、ね、社長たちいろいろ、その数字の中身を説明したら矛盾もいろいろあるのは実態だような気がするので。
肌感覚ですけど、95% ぐらいは解放したくない財務を。決算書なんて見せたくないっていう感じだと思います。で、残り 5% は、なんていうか、非常に素直な方で、そう言われて少しでもなるほどと思ったらすぐ行動に移ろうという方。5% もいるかどうか。そんな感じでしょうね、ざっくり。で素直すぎる社長
さん。素直すぎる社長にはちょっと ちょっと待ってっていう今日のね、そうそうそうそう、質問にあるような話ですし。
ええー、これは、ね、これには、慎重にいかなくてはいけなくて、どんな作戦を立てて、ちゃんと伝わるかどうかが問題なのであって、っていう、いいことであればやろうっていう、そういう短絡的な話ではないんですよっていうようなシーンが、まあ、残り 5%。まあ、残り 5% の社長さんの方が、まあ、本当はね、いいんでしょうけども、
その中で。期待には共感しながらも、いざこの話になると、95% として、うん、いや、ちょっとやっぱ出すのは、つって抵抗する方々に、こう、白石さんとしては、どのようにこう、順番を追いながらね、
うん。
段階を踏んで、なかなかいかないですよね。その一歩目分かりましたけど、さっきの PL の理解ぐらいとか、はいはい、その、ゆっくり育てていきましょうみたいな話をするんです
か？そうですね。比較的、ステップとして踏みやすいのは、さっき言った財務、構造の共有ですよね。売上があって、うん、原価があってっていう。で、原価率がこれぐらいだから、粗利利益がこれぐらい取れると。で、あとは、まあ、人件費その他みたいなので、経費、一般的にいくらですってなって、利益は総額でいくらっていう。だから、もう、経費って、もう、なんていうか、たくさんありますけど、それをたくさん解放するんじゃなくて、解放しても混乱しますから、一色単に経費っていうふうにやっちゃって、うん、で、粗利益率をどうやって高めるかっていうところから、スタッフさんと一緒に考えていきましょう。みたいな話は、割とステップとしては入りやすいですね、経験上。
あ、だから、有機体の話を聞いて、解放することが税でも非でもなく、
うん、
そのプロセスを通して、そういったものをきちんと会社の財務諸表を見て実態を把握できるような、こう段階を踏んだ教育をしていきましょうっていうのがやっぱり趣旨なんですかね。
そうですね。そうです。そうです。で、その中で、お伝えできる話で、すぐにこれは比較的ご理解いただける話。社長が、それは分かってくれるんだっていう話は、その中の、この経費の中で人件費っていうのももちろんありますと、皆さんの給料ですねっていう。で、この、皆さんの平均給料 1% でも上げていくんですと。かつ、この、難しい感じですけど、労働分配率というのを今説明しましたけど、覚えていただきましたよねと。労働分配率を 1% でも減らす。これを毎年続けていくっていうことが、組織にとっても皆さんにとっても大事なことなんです。っていうふうにお伝えすると、なるほどって言って思考が始まっていくっていう。それまでは、
二項対立の両者の統合点なんですね、一個の。
そう。その言葉はね、すんなり受け入れてもらえるのは、この理屈はね、すごくよく分かってくれるんですよ。
ああ。
だからこれ、それがなければ、いくら財務解放しても、自分とは関係のないものなんですよ。
そうですよね。
そう。社長や理事長先生は勝手にまあ作るんでしょと。私には関係ないこと。っていうのが、先ほどの説明をパッと入れるだけで、あ、自分も頑張れば、自分の給料とか、影響できるんだと、かつ会社を強くすることなんていうことが私にも影響が与えられるんだって分かれば、それが社員さんの顔が変わったり、そこからいろんな多種多様な意見が出てくるっていうね、専門用語が飛び交い始めて何言ってるか分かんないよ私にとってはみたいなことを経験したりとか、
なるほど、同じことは言ってくださってたんでしょうけれども、改めてこのタイミングで、きちんともう一度お話しくださったことで、はい、すごく、なんか、段階と目的と順番とみたいなものがね、はい、すごく大事だなというのが分かった気がしますのでね。くれぐれも、いきなり解放はしないようにというのも踏まえて、ご理解いただけたらということで、
はい、
今日終わりたいと思います。
はい、補足コーナーまででした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。